北海道小前さんからいただきました。あたす。
あたす。
ちんちんぶらぶらがかり音中。
イエス。
皆様お晩でございます。小前です。身寄りないプーさんを我が家にお迎えしたいです。
お。
愛を注ぎます。慈しみます。初中の玉とします。キーワードはちんちんぶらぶらでよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。よしっす。ヌルポ放送局。はい。ちんちんぶらぶらがかり。応募一通でございました、ね、こちらの身寄りのないプーさんを小前さん家に送ろうかなと。
やったー、素晴らしい、おめでとうございます。すごい。
キーワードがチンチンブラブラだったかどうかはちょっと記憶にないんですけども、
はい、まあでもそんな気もします。
そんな感じだったんじゃないですかね、
はい、じゃあこちらを
お
送りします。
お送りします。2016年6月17日第562回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
社長です。
ヌルポです。
はい、1週間ぶりのご無沙汰。
なんかこう毎週毎週1週間ごとにやってるはずなんですけど、
うん、
なんかこうあっという間のような、よくわかんないです。
うん
この間、この1週間の間に鹿児島行ってきたはずなんですけど、ちょっともうよく覚えてないぐらいの感じなんですけどね、うん、
先週、あ、先々週沖縄の話してたんだ。
先
々合ってる？ん？沖縄行ったのいつでしたっけ？5月ですよね。
20何歩ぐらい
ですよね、うん、だから先々週は沖縄の話をしていて、
そうだね、うん、
先週は
ちんちんブラブラの話をして今週は鹿児島の話をするわけですよ、
はい、で来週は月曜日なんですけど、私が広島の話をするはず、
はい、すごいね、
うんうん、
そういうことです。
大変です。
CM の後は鹿児島の話をします。この放送はイオシスの提供でお送りします。
イオシスの CD はメロンブックス、虎の穴などの同人ショップ、イオシスの通販サイトイオシスショップ、アマゾン、楽しいストアなどで購入できます。このほか同人誌即売会、ライブイベントでもゲットできます。音楽を聴く人がいて、音楽を作る人がいる、世の中そういう風にできています。サクセス。
カモン。ハードコアテクノを軸に国境ジャンルあらゆる境界線を越えて活動を続けるラフスケッチによるベストアルバム、10年間に制作した楽曲から厳選された52曲に加え、ボーナストラックに No Tears Extended VIP、 Distorted Floor Merge Remix、 Boots of Fighters Groovy Remix を収録、3枚組、極上のジャパニーズハードコアをあなたに。10 Years of Rouskage Rouskage Best Album 2006-2016。 Oh yeah!
さて、
はい、
社長、後ろに無線 LAN いっぱい飛んでるよ。
マジで？
こんなに飛んでたら混戦しちゃうと思いますけど、
ね、これすごいな。
ちょっと飛ばして、ここも結構ね、無線 LAN 飛んでますけどね。
そうだよね、
あのセブンイレブンのセブンスポットとかね、いろんなもん飛んでますけど、ね、
あ、本当？
だって下にあるもん。
届く？
いや、繋いだことないんですけど。なんならセブンスポットを経由して生放送してもいいんじゃないかと思いますけど。
あり得る。
鹿児島に行ってきました。
はい。
じゃあちょっと画像を出しますね。あの、第9週。
これ、Wi-Fi 飛んでるのは鹿児島の。
鹿児島。
お店ですかどうか。
お店違います。
あ、違う。
よいしょ。いやいやいや、暑かったよ。
ああ、
すごく暑かったよ。よいしょ。
お、ビール。
ビール。羽田空港乗り換え、はい、乗り継ぎでした。鹿児島からはなんと787の 800だったかな、わかんないか、
800
ボーイング787ね、ボーイング800、ボギーが800がないな、
あ、ないない、
ボーイング787の800だったと思いますけど、717 すげえ古いなそれびっくりしたな。787ね、非常にいいです、僕は好きです。ちょっと遅れたんですけどね、鹿児島空港、ウェルカムトゥ鹿児島、
お
鹿児島、鹿児島空港を出たところに足湯があります、
うん、
バスに乗っていい、ね、鹿児島中央まで行きました。いきなりビル降りたところのビルがです、ね、長田シロアリービルっていう、
ん
長田シロアリービル、
シロアリービル、
あと右の方に殺し屋三条っていう、
いやひどいな、すごいな、何これ何これ、
鹿児島って怖いとこなんだなって思いましたけど、
ね、コラージュ画像ですよねこれね、
シロアリービル、
だってビルの名前シロアリってまずいでしょ、なんか穴開いてなんか潰れそうだよビル、
多分シロアリ駆除のなんか液体かなんかを作ってる会社なんでしょうねきっと、
あ
想像する、それにしても殺し屋さん上はなんかよっぽどだなと思いましたけど
何なんでしょう、飲み屋さんの
飲み屋だと思いますきっと、でホテル安いホテル取ったんですけど、うん、あのペッパーがいました、
お
ペッパー野郎にね幼女が食いついてました、うん
幼女よりもペッパーの方が背が高い、
そうですね、
ように見えるけど、
そのようです、
うん、
バイオレンスペッパ
ー、ペッパー警部
で、水曜どうでしょうでおなじみ、天文館無邪気の白熊、
うん、
白アリじゃない白熊、
うん、
熊さんもいます散々あの水曜どうでしょうで白熊食ってたんで、ね、皆さんねご存知だと思いますけど、
コンビニに売ってる白熊はこれを元にしたやつなんですか、
そうですね、
はい、
あのね腹が減ってたので、
はい、
まずこの無邪気がやってる居酒屋みたいなところに行きまして、この無邪気禅&ベビー白熊、
うん、
発注しました。あとキビナゴの刺身も発注しました。
おお、いいね。
これです。
いいね。
キビナゴ刺し600円。めっちゃうまかった。
キビナゴ。
キビナゴ。札幌にはないですね。キビナゴね。あの右下にある酢味噌が非常に合う。
うん、
なんか刺身をつけてつけるやつ、刺身につけるやつってなんかまあ醤油とか。
うん
なんかいろいろありますけど、酢味噌ですげえうまくなるって初めての経験でした。
キビナゴ自体は
小さい光物青い魚ですね。
サンマ刺しとかに近い味ですか？
いや違いますね。
結構
大きさがまず全然違うのと、油がそんなに乗ってないのと、うん、小さい青魚ですね、
うんうんうん。
美味しかった。非常に美味しかったです。期待以上でした。
お
で無邪気禅はカツオの刺身と、あれなんだっけな、カンパチかなんかの刺身と、
あ、
右上に、
カニカマ、カニカマ。
カニカマない。
右上の
はカニカマではありません。違います。
違った。
あの黒豚しゃぶしゃぶですよ。
ああ、これしゃぶしゃぶか。
しゃぶしゃぶですよ。
すごい綺麗に縞模様入ってるから、カニカマかと思った。
バイオレスカニカマではありません。あと左下にケイハン？イントネーションちょっと分かんないですけど、うん、ケイハン、ケイって鳥ね。
ケイ。
鳥飯、ケイハン。
うん、
なんか鳥のそぼろが乗ったお茶漬け的なやつだったんですけど、非常に美味しかったですね。しゃぶしゃぶはね、正直味がよく分かんなかったです。50g 肉が。ちょっとしかなかった。
そっか。
全体的には非常にね、美味しくて、ね、焼酎を飲んだりなんかして、あ、これカニカマですね。
もうおしゃれな皿に盛ったカニカマにしか見えません。
あ、これ鶏飯ですね。刺身、カツオもあの辺有名なんですってね。でその後出ました、白クマベビー、うん、ベビーサイズ、ベビーサイズとは、
うん、
あと白クマってなんで言うのっていうのがなんかね、上から見ると白クマの顔に見えるっていう、でこれ上から撮ってるんですけど、ちょっと分かりづらい、あのフルーツ乗せすぎて訳が分かんなくなってるんですけど、
ああ
一応目がそのレーズンで、さくらんぼが鼻で、口のとこにもレーズンがついてるんですよね、
うんうんうん、
ちょっと分かんないですよね。
鼻からビヨーって鼻毛伸びてます。
鼻毛が上方向に向かって伸びてますけど
これ取ればいいのに、あのサクランボ の,
このなんかどうしてもね、枝付きでサクランボ入れたがるみたいですけど、ちなみに横から見るとですね、相当な分量がありましてですね、あ、山盛りですね。ベビーサイズですこれ、単品で頼むと600、700円ぐらいする、
うん、
すげえ量あってね、全然減らなかった。
スイカ乗ってます？
スイカも乗ってます。あと青肉メロンも乗ってます。
お
まあ、なんかフルーツもいっぱい乗っかってる練乳のかかったかき氷なんですよね。
美味しい。
でなんかお店の中で食べるバージョンのやつはこう細かくふわふわにかき氷してあって、
うんうん、
おかげさまで口の中ですぐ溶けるんですよ。で口の中の熱がすぐ奪われていくんですよ、うん、あのね食えない参りましたあとね、なんか事前に旅行サイトかなんかで見て、白クマ食べたらお腹が冷えてトイレに駆け込みましたっていう書き込みがあって、思ってあっと思って、さっきそのしゃぶしゃぶとか刺身を散々食べた後にこれを食うと非常に良くないなって思いました先週言った消化が良くないなって思いましたまあそれはいいんですけど、でこれ天文館ですね、
うん、
天文館ってあのなんか建物の名前じゃなくてストリートの名前ですね。
天文
たぬき工事みたいな、そういう場所です。
お、あ、天文庵ね。あ、天文館か。
天文館。天文館。はい、そうです。そうです。阿佐ヶ谷パールロードみたいなものです。
ああ、阿佐ヶ谷のね、あそこね、は
い。そうです、そうです。パールロードみたいなもんです。
たぬき工事みたいなもん、ね。
晩餐館みたいなもんです。
うん、
天安門みたいなもんです。
そうですね。ん？
バイオレンス天安門みたいなもんです。
確かにバイオレンスでしたけどね。
なんかね、至る所に、やっぱ古い町で、江戸時代のこう、薩摩藩の頃のこう、あれがね、すごいね、誇りがあるらしくてですね、至る所に町の中に、武士の、うん、銅像みたいのがあります、
うん、
チーチェーのなこいつら、
ほう、
右の人なんてなんか身長140センチ台しかない。
あ、
だから昔の人は小さかったんだな
それを表しているの。子供とかじゃなくて
子供ではないと思うんですけど、
子供侍じゃない
子供店長みたいななんとかさんとなんとかさんがね、政変を語ってます。
ああ、性癖を語ってるって今俺脳内変換して
俺もそうだった性癖を語る性癖語ってましたねその後ね、薩摩藩の島津斉彬を祀った小国神社がたまたまあったので行ってみました、
うん
うん、参拝して、その後あれです、この人有名な人、ほらほら、鹿児島といえばほらこの人、ブッチャー最後、そうブッチャー最後のね、銅像でっかいのありまして、5メートルぐらいあるみたいですけどね。
なんか西郷さんっぽくない、あれ
どうでしょうね、
こんなだったっけ、
こんなもんじゃないですか、
こんなか、これ本物っていうか、あのかっこ
本物
あれですよね、本家、
うん、
てか一体ぐらいしかないか、西郷さんの像は、
うん、多分
ああ、
西郷丼、西郷おじさん、
西郷おじさん
いました。
いやー、西郷さん、俺小学校と中学校の時ずっと同級生だった上野くんっていたんですけど、
うん、
彼がね、小学校のうちから西郷さんにそっくりだよ、中学校になってもそっくりで、
それで上野に飾られちゃった。
そう、いやいやそういうことうまいことつながった
上野くんね、
うん、久々になんかあれだよ、なんだっけ、同窓会でなんか二十歳超えてから会った時は西郷隆盛じゃなくなってた、
う
ん、
残念、
うん
卒業したんだろうね。
そうだね。
次の日、大九州東方祭鹿児島、
うん、
行きました。すごいなんかね、立派な公共施設でやってました。
そう、すごい、これ
すげえ立派、これイオシスブースね、隣タムさんです。
お、 タムさんと隣になるのは珍しいですね。
そうですね、うん、これタムさんです。
おお、
ヒゲが生えてました。
そう、たまにね、
ヒゲタム、
たまに生やしてんですよ最近。ちょっとギギョさんとタムさん似てきた。
そうだね、
うん、
こんな立派な建物でやったわけです、多分なんかね、思うにそのなんか公共施設がことごとく立派なんですよ、
うん、
だから昔から の, その偉い立派な人、
うん、
その武士とか豪商とかがこうお金を寄付して作ったりしてんじゃないかなっていう想像をしました、うん、
あ
すんげえ立派。でその後腹が減ったのでラーメン、あそうそう、あの、
はい、
いっぱい来て人を来てもらったんですけど、途中でトイレ行きたくなりました、
うんうん、
あの布をかけて、
うん、
お金を持ってトイレに来ました。
布でね、うん、あの隠して、ね、
そうそうそう、ちゃんと漏らさずにやってきましたから
一人で即売会行くとね、
そう
トイレとの暴行との戦いですからね。
そうなんです、
うん、
その後ねラーメン屋行きましたね、
うん、ガンガン
ガンガンラーメンガンガン岩岩、
え本当これ
本当にガンガンです
で岩と岩の間にピーってあって
マジで
ポイントあるよ。
岩ピー岩
岩ピー岩
岩ピー岩、
これ100ポイント取れるやつ
P2P
顔に見えてきた
見えないな、ビールとラーメンと餃子を発注しました、
うん、
鹿児島ラーメンね、これ食べようと思って行ったんですけど、豚骨ベースでこれ塩味、チャーシューも美味しいし、麺はね九州っぽくて細麺ですね。
あ
非常に美味しかったです、
うん、
まあ、あの朝から何も食べないで4時ぐらいだったんで、それは何食ってもうまいだろうって話もなくはないですけど鹿児島風ラーメン美味しかったです。
鹿児島風ラーメン
鹿児島風ラーメン美味しかったですその後夜、飲みに行きまして一人で、なんだろう、鹿児島すごいなんかいっぱい黒豚とか薩摩地鶏とか黒牛とか、さっきのきびなごとかカツオとか薩摩揚げとか薩摩芋とかいっぱいあるじゃないですか、うん、だからなんかこういっぱい発注できるとこ行こうと思って、
はい、
食のオアシス郷土料理と地のもの創作料理 G マ、かっこ JA フードプラザビル1階、これ JA がやってる、行きまして、
おうおう、
これはまあいいんじゃないかと、
G のもの
だから G の
、
うん、バイオレンスの叩き美味しかったです。
めっちゃうまそう、
これ一番うまかったな、
わ
全工程を通じて一番良かったな、
わ
そんな高くないし量が多くてたっぷり食べられます、
うんうん、
あの たたきというか刺身というか、
うん、
火通ってるんでね、
うんうん、
なんまるうまかった、びっくりした、
いいね
これ、いいこれはいいです、おぬぬめ薩摩地鶏の刺身、
うんうん、
そして、らっきょうの天ぷら、らっきょうもなんかシーズンで名物らしいです。天ぷらにするとね、なんかね、まあ、玉ねぎと一緒なんであんな感じになるんですよ、
うんうんうん、
らっきょうなのか何なのかよくわかんないまあまあまあまあです。あと豚足、
お
なんかねすごい炙った豚足に、なんか美味しい出汁がかかってるタイプで、沖縄の手びちとは全然違う感じで、
うんうん、
これはこれでまた美味しかったです。バイオレンス豚足美味しかったですね。
なんか台湾沖縄鹿児島ってだんだん北上しながら豚足を食べてってますね。
そうですそうです、豚足欠かさないからあとね、なんかハイボールオリジナルハイボール鹿児島オリジナルだっつって、黒酢とあとその南国系のフルーツ果汁みたいのが入るよみたいな、で柚子を入れました、
うんうんうん、
あのね、そんなんでもないです
黒酢合うのかな、
まあ、合わなくはないんですけど、うん、ハイボールじゃないなっていうところですかね、
うん、
あときびなごの唐揚げ、
うん、
美味しいです。
ああ、うまそう。
ビールによく合う、ハイボールにもよく合う、
うん、
ちょっと揚げると硬くなっちゃうのがあれだね。
そうだ、
さつま揚げ、トビウオのさつま揚げ、
トビウオ
もね北海道あまり食べませんけどね、
うん、
まあ普通ですさつま揚げはね多分ね全国どこで食べても一緒だなこれな あのこれは北海道じゃない、名前忘れた、なんつったっけ、2文字の、さつま揚げの
マックポテト、
違いますほとんどそうだけどかき揚げなんですけどね、なんつったっけな、2文字のね、ひらがな2文字でなんとか芋芋だけどさ、
メウ
メウメウじゃない
さつまいものメウ
メウ
ひらがな2文字ですか？
そう。
え、何ですか？
俺ツイートしたんだけど忘れちゃった。
え？ひらがな2文字って難しいね。
うん。
え？
ネギ、ネギじゃない。ハギでもない。
湯葉？
湯葉でもない。米でもない。全然当たらないこれ。芋じゃないって。
芋、芋2回目ですよ。
リリ
リリだリリだこれ
リリにしとこう
リリでいいや横から見るとちょうどリリって見える、
うん、リリにしようよ今のところ正解出てないですけど今のところリリが一番近いですうのじゃない
地名じゃない、え、何
ロリでもない検索する
もはや2文字ですらない博士
博士って
あ、ピノ惜しいな。
ナムコスターズか。
うん。
鹿児島。さつまいも。揚げたやつ。よいしょ。どうや。ガネ、そう、ガネ。
え、ガネ。
正解はガネです。
ガネ。
あ、ガネ出たじゃん。
流れてきた。
ガネです。
みんな分かってやってるからね、
そうだよ。
ね、
ピノじゃないガネです。
ガネ。
はい。まあ味はですね、さつまいもを揚げた味がしました。
おっとさつまいもなんだね。
さつまいもですね。
じゃがいもじゃない、
うん、多分ね家で作っても同じ味します。ガネです。
ガネ、
はい。で、帰って寝まして、翌日一日オフにしまして、朝どっか行こうかなと思ったんですけど、梅雨時でですね、非常に豪雨でして、
うん、
どっか行くのを諦めまして、うん、本当は世界遺産の反射炉跡とか見たかったんですけど、
うん、
やめまして、近所のまた天文館の、喫茶店に来ました。喫茶店にいて時間を潰しました。ミキ、ミキ知ってる？ミキ
ミキ
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 ミキ、
あの社長の、
ん、アパ社長、
アパ社長、アパ社長じゃなくて渡美の、
ああ、渡辺、
うん、
違います。
違う
残念。なんか沖縄奄美地方名物というか独特の飲み物らしいんですけど、ミキ、パリじゃない、
パリミキ、
パリミキ、なんかね、
マヤミ
キ、米をドロドロにして発酵させたのかさせてないのか微妙な甘い飲み物、
甘酒みたいな、
うん、でもそこまで発酵してない感じ、
うーん、
ドロドロのおかゆ、甘いおかゆみたいな感じ、まあまあ美味しかったですけど、ああ、これのさらに次の日の朝めっちゃ暑い時に歩きながら飲んだら、うん、ちょっと合わなかったです。
おみきっていうじゃないですか、うん、神の酒みたいな、
うんうん、
それとなんか語源的には近いのかもしれないな。
でも奄美地方なんで、
あ、
どうでしょう、
そっか、
みき菜の葉完売
これあれ、なんかポーズ違う。
いや、
あれ、さっき、
あ、さっきのじゃないですよ。
さっきの
背の小さい子たちと違います。
あ、違うの。
別の子です。
別の子。
うん。しかし、よく昔の人は鹿児島から江戸まで行ってましたね。
うん。飛行機とか新幹線とかないんでしょ？
ないでしょ？
超辛い。
超辛いよね。
うん。
菜の葉完売。あとあの人いたよ、としみち。
ああ、
上海で会ったとしみち、
ひげの
としみち、立派でしょ。
立派なひげですね。大久保卿、るろうに剣心でも出てくる大久保卿、
うん、やっぱ薩摩藩すごいですね。
うん、
いろんな人がいます。
大久保利通、西郷隆盛、あといましたっけ、あと誰だ、
まあ藩主成明、島津、島津家ね、
島津成明、
うん、
鹿児島。
鹿児島。
その辺みんな鹿児島。薩摩藩。
薩摩藩ですね。
うん。
で駅地下に行きまして、駅のバスターミナルの地下にあるところで、牛を攻めようと思いまして、
牛、
黒牛、
うん、
薩摩黒牛の、サロインステーキランチセット、鉄板焼き。
最近ステーキ2日に1遍ぐらい食べてます
ね。そんな食ってないですそんなに食ってないです。あのね、 100g、鉄板焼きで目の前でお兄さん焼いてくれます。
お
横にもやしがつきます。お、あとご飯と味噌汁と漬物つきます。さあいくらでしょう。
ランチでしょ。
はい。
うーん、
ちなみに超美味しかったです。
864円。
ん？
え？
ん？ん？ん？
もっとする。
ん？
1800円。ドドンってのはどういう、
ドドンってのはどういう意味なんでしょうか。3000円です。
わあ、結構しますね。
結構します。だって高いよ、そりゃ。
そっか。
めっちゃ高い肉だもん、これ。
はあ。
しかも目の前で焼いてくれるからね。
はあ。
切ってくれるからね。
すごいな。うん、
切ってくれる代が500円ぐらいすると思います。
あ、そっか。
うん。あと、もやしが500円。
え？いや、なんかなんかランチ営業的なあれかなと思ったら、うん、そういうわけじゃなくて、
あのもっと安いのもありますよ。
ああ、
ただそれは薩摩黒牛ではないので、
薩摩黒牛
それは別に札幌で食えばいいやつだから。
ああ、
札幌でも食えるやつはちゃんと1280円くらいでお得なセットありました。
ほう、
まあ美味しかったですけどね。
すごい。3000円。
3000円。その後時間があったのでスーパーに行きまして、
うん、
スーパー行ったら鶏刺し売ってた。
お、
超うまそう。しかも安い。
鶏刺しうまいんだよな。
鶏刺しうまいよね、
うん、
これあったら買ってって家で飲んじゃうよね。あとよくわからないお魚たち。右がキビナゴかな。
おうほうほう。
キビナゴ140円、安い。
はあ。
でもこれお刺身用って書いてあるんだけど、さばくの超大変だと思う。
これはもうそのまんま醤油つけて食べるしかないんじゃないの。
ねえ、
そのまま。
いや、
刺身になんないか。なんてんだこれ。生食い。
生食い。生食いするとね、多分骨がすごい触ると思いますね。
あ、そっか。
それなりの大きさあるんで、ワカサギとは違うんですよ。
そっか、さっきこれ唐揚げで食べてた。
そう。
唐揚げにするとやっぱ骨は、まあ。
は大丈夫でしたね。
うん、うん。そっか。
あとよくわかんない魚もいました。
おぉ。やっぱ売ってる魚違うね。
違うやつだけ取ってきました。
ああ
。あと、オキアミ売ってるの初めて見たよ、俺。
わー。オキアミ。
オキアミって、284円。
はあ、魚の餌になってるやつですね。
そうです、そうです。初めて見たよ。あとね、オクラがね、名産みたいですよ。あと、ゴーヤも作ってますね。オクラ美味しかったですね、そういえばね。別のとこで食べましたけど。オクラ美味しいよね。
うん、うまいっすね。
オクラ超好きです。
うん、
あとは、向きが逆ですが、さつまいも、
うん。
うん。ちゃんと売ってました。干し芋なのか何なのか、すぐ食えるやつでした。うまそうでした。
うんうん、
で、あと、無邪気の別のお店があったので、そこでテイクアウトバージョンを食べようと思いまして、
うん、
白熊さん、小サイズ。小490円、
うん、
これを買いました。
うんうん、
第740円ありますけどね。
お
でかいっていうね。で、指宿に向かいましてですね、うん、特急指宿の玉手箱、指宿の玉手箱、1日3便走ってる観光列車、うん、特急。
お
う、うん、ちょっと高い。し、いぶすき。
え、これでいぶすきって読むの？
さ、いぶすき。
指宿って書いて、いぶすき。
指宿で、いぶすきって呼ぶんだ。
はぁ、いや、これ読めないね。
読めないね。これ、ツートンカラ
ー。おぉ。
なんか、その、玉手箱の黒い色と、開けた時の煙の白い色を表してるみたいですよ。
そうなの？これ。
はい。ツートンカラー。斬新なデザイン。
弾丸論破っぽいね。モノクマだねこれね。
中がなんかあっちの方は 木水林業も盛んだそうで、木材を盛んに使ったいい感じの内装となっています。
これすごいな。
ちなみにこの指宿の玉手箱なんですけど、
はい、
鹿児島中央駅を出て終点が指宿なんですけど、うん、途中に喜入っていう駅でしか止まらないので、
うん、
これ行き先番がすごいシンプルです
喜入
鹿児島中央喜入指宿にしか止まりません、
うん、
これねワンマン感かと思いきや車掌さんのことを案内をしてくるお姉さんが2人ついてます。
え？
運転手とお姉さん2人ついてます。
はあ。
でもお客さんが全然いなくて、
はあ、
帰りなんか1車両に3人しかいなかったからもうねマンツーマンですよすげえやりづらかった
マンツーマン3000円で
3000円で往復でしたけどね。
ああなんだそうなの適当にさっきのステーキの値段を言ってみたんだけど
往復で3090円でしたけど、
ね、ああそうなの、
ええ、
さっきのステーキと同じぐらいってことですね。そうですね、往復でね。
そうです。で車内で白熊を食べたんですけどね、幼女はいないですこれはまた上から見てみたんですけど、ちょっと白熊には見えないですね。これね、
なんだろう、これなんか別な何かですねなんだろう、
なんでしょうね、
わかんないな。
ちょっとブレてるしね、
うん、
これ食べたんですけどまた減らないのねこれね全然減らないんですよね。これね持ち帰りバージョンはちょっと粗めのかき氷なんですけど、
うん、
それはそれで冷たいし、
うん、
フルーツが完全凍ってるから、うん、口の中の熱をねどんどん持っていくんだよね。ほんとね、ほんと二度と食べるかと思いましたね。
でも美味しかったんでしょ
普通。
あれあれ
特に美味しくはないよ。
え、白クマ
だよ。
コンビニで売ってるアイスの白クマたまーにたまーに食べますけど美味しいと思いますけどね、うん、まあ結構違うんだよねきっとね、これね。
まあ、食べた中で比較するとその最初の日に食べたベビーサイズのやつ、ふんわりしたやつがでっかくて、
うん、
でこれ食べたやつが持ち帰りのやつの小のサイズで、これも330かな、330ミリリットルあって、これも結構量があるんです、うんうんうん。で他の地域で売っているコンビニで売っている白クマのやつはちっちゃいんですよあれ、
はい、
200とか180ぐらいだと思うんだよね、
はい、
だからね小さいやつ食べた方がいいと思いますいっぱい食べるもんじゃない
ベビーサイズでもでかいってことですね、うん、
練乳がかかってて美味しいっちゃ美味しいけど普通です。
うん、
フルーツも普通です。
うん、
指宿つきまして、なんかね竜宮城伝説があるんですって。だから降りるとホームに降りると電車からなんか普通に改札行けるんだけど、なんか指宿観光協会の皆さんがいて、
うん、
いらっしゃいませって旗振ってんだけど、なんか誘導されてこのなんか青い中を通される、
はい、
わざわざ、
はいはい、
でなんか竜宮城伝説っぽい写真と海の景色とか、
はい、いいね、
なんかそういうのをね強制的に見させられます。
強制的
イブスキもう南国ですね。竜宮の使いとかいるし、
うん、
すごいぐったりしてたけど、細長い竜宮の使い。
これはまだ子供のなんかめっちゃでかいよね。竜宮の使いって20メートルとかになるよね。
ええ
あれ
え
昔子供の頃図鑑で見たら竜宮の使いめっちゃでかく書かれてたんだけど、
そうなの、
違ったのかな。
ピクリとも動いてなかったですけどね、こいつね。
え、生きてはいるの？
多分。
ああ
死んでたら腐っちゃうんじゃないですかね。
ああ
駅前、もうね、南国です。
うん、
ヤシの木みたいなのね、
うん、
あって。
ああ、そうですよね。10メートルぐらいありますよね、イクさん。
イクさん。
竜宮の使い。
あとなんか、歩いてホテルに向かったんですけど、商店街っぽい。メインストリート的な駅から伸びる、うん、誰もいない、
うん、
月曜日なんですけど、
これ車道の真ん中ですか。
そうです。
あ、
月曜日の16時頃なんですけど誰もいない店も何もやってない
え定休日
わかんない。あ、でも鹿児島中央でもなんか、あ、違うな、わかんないな。単に錆びれてるんだと思います。なんか海沿いに行ったらすごい味のある倉庫っぽい建物と、
うんうん、
隣に イブスキユースホステルっていう建物があって、うん、自然に帰ろうとしてますこれいい感じ。ナウシカを感じました。
あー、ナウシカですねこれね。ナウシカとかあのオンユアマークで地上に出た時の光景みたいですね、うん。
まあ、だいたいこの感じがイブスキを表してます。
あ、
ええ、ジブリ感です。
うん、ジブってますね。
ジブってます。
はあ、
パノラマですね。
すげえな。
海沿いですねこれね。
あ、すごいな。
鹿児島湾ですね、ギリギリね、ここね、
うんうんうん。
これユースホテルの裏なんですけど、立ち入り禁止ってなってます。あと奥の方を見るとあのガラスが割れてました。ちょっと見づらいですね。
打ち捨てられとる。
これね、勝手に入る人いるんでしょうねきっとね。
ああ
、あと途中でホテルがあって行き帰りの湯ってなりましたね。反応しちゃいました。あとなんかこのホテルが指宿コーラルビーチホテルって書いてあるんですよ、
うんうん。
あ、ビーチかなと思って見てみたらビーチどこにもないんだよね。砂浜が一個もなかった、ビーチとは
埋め立てられたのかな。
悲しい。
これ大体もうなんか営業してないお店ばっかりなんですか。
いや、そうでもないですよ。
あ、そういうわけではない、
うん。
あ、ビーチホテルはやってた。
やってた、やってた。やってて、あのざまですよ。
行き帰り、行き帰りの湯って書いてあったのがビーチホテル、ね。
そうそうそうそうそう。
はあ。
テイクアウトレストラン。手作り弁当12時で、店内でも食事できます。どっちやねん。
ワンワンニャーン。殺伐としたすれにひよこが、みたいな。
そうです。12時亭っていう名前もなかなかですけどね。
昼なのか夜なのか分かりませんね。
夜でしょうね。
あ、
いやー、なんかねすごかったです。
うん、
全体的にすごい、
うん。
でホテルの近くまで行ったんですけど、ホテルの2軒隣にソープランドがありました。ヒエン。
しかもなんか、
なんかすごいでしょこの感じ。これまあよしとしましょう。ソープランドなんだなと。
これ
指名料看板があって、指名料9000円プラス女の子へのお礼って書いてありましたけど。
何
これあって、
これは普通になんかあの頭洗ってもらって終わるとかじゃないですかね。
あとね、水サコストア駐車場もありましたけどね。この駐車場の文字がすごくて、なかなかですよね。
すごい見たことないフォント使ってますね。
このフォント新しいでしょ。途切れ途切れって。あとね、道端の街路灯のところに、ね、男性天国ソープランドって書いてあります。
また
あの野良でさ、そのソープランド立ってるのは構わないんだけど、うん、これ指宿なんとか商店街で作ってる看板なんだよね。だからなんかソープランドなんだなと思って。
なんか我々が知ってるソープランドとは違うんじゃないですかね。違うのかな。ほら、すすきののキャバクラはさ、
指宿風ソープランドなんか
な。そうそう、すすきののキャバクラはちょっと違ったりすると同じですよ、
うん。そういうことでね。
だからきっとなんか体をきれいに洗ってくれて、
うん、
お疲れ様でしたって終わるんだよ、
ソープランド。
うん。
それ救世すんの。
そうそうそう。
そうか、じゃあしょうがないな。
すごいですね。
すごいでしょ。で、旅館にチェックインしまして、その後あの有名な砂虫会館砂楽に行ってきました。
うん、
知ってます？
有名なの？
超有名ですよこれ。
え？
一般的にも有名だし、水曜どうでしょう的に超有名です。
そうなの？
うん。あの海岸ペリで、なんか地下に温泉が湧いてるんですけど、なんか地形の関係で温泉がこうぐっとうまくせり上がってきて、海岸ペリでもう砂を温めちゃってるの、温泉が。それでちょっと掘って入ると埋まるとあったかいっていう、こういうなんか海岸ペリ、ノリじゃないです。ちょっとこれ遠くから人がいたんで遠くからしか撮ってないんですけど、
うん、
屋根付きのとこに砂がドサーってあって、砂をかけてくるおじさんがいっぱいいます。
え、
で観光客が埋まってます。
お
ー、やってきました。あの写真はないですけどなんせ埋まってたんで
写真撮れないよね。
砂かけおじさんに 砂をかけてます。非常に良かったです。
え、これはなんかおいくら、
入浴料、入浴料込みで1080円、
うんうん、
と、タオル120円、うん、とバスタオルが200円、
うん、
1400円。
ほうほう。
でも砂かけおじさんに砂かけてもらえるにしては安いなと思いました。
そうなんだ。
女性の俺は結構です。砂かけおばさんもいた気もしなくはないですけど、指名料も結構です。
1400円、プラス9000円で指名できる。
違います。指名しなくてもちゃんとかけてもらいます。
あ
指名できないです、逆に。
あ、
なんかね、まあまあ埋まるだけなんですけど、うん、熱いの。
あ
と砂が重い。
お、
体中熱、熱を感じて、なんかね、この心拍を全身でこう感じる。ドゥインドゥインドゥインドゥインって。で、中もかなり熱くて、
はい、
あんまり長く入ってると低温やけどします。で、10分ぐらいが目安。
じゃあ、50度とか結構そのぐらい。
あります、あります。なんか台湾からの観光客、うん、テイさんっていう人いたんですけど。
テイさん。
テイさん。テイさんとか俺より先に入ってたのに全然上がんないから、俺もちょっと頑張って15分ぐらい頑張ったんだけど、うん、ついに負けました。テイさんはね、暑さに強い。
テイさん。すっかり俺頭の中に東方のテイが浮かんでるんですけど。
テイさんおばさんですけどね。
おばさん、
うん、
これは水着とかに着替えて入るの？
あ、ですね、浴衣です。
浴衣、
はい、浴衣貸し出してもらえるので、浴衣を、あ、ちょっと聞いてくれる？
はい。
あの、建物で着替えて、その砂蒸し場所に行くわけですよ、
うん、
で、浴衣の人は何も着ないでください。だ、下着着ないでください、
う
ん、で、浴衣なんですけど、なんか建物からその砂蒸しまでダイレクトで行けないんだよね。
え、
だからこの今写真を撮ってる場所をテクテク歩いていくの。
はあはあ、
だからなんか想像するに、みんな下着つけてないんだなって。
履いてないドットコム。
履いてない、全員履いてない。
すごい。
浴衣の
人たち。テイさんも履いてない。
テイさんも履いてませんでした。見てないけど。確認は取ってませんけど。
俺、あの、頭の中に東方のテイが浮かんでるんですけど、あの、昔、石鹸屋。
はい。
石鹸屋って、あの、
ソープランド。
違う違う違う。ああ、もう繋がっちゃって。
ああ、もう。
と、あの、東方アレンジとか出してる石鹸屋さんの、なんか、最初の頃に出した CD で、テイのなんかスケスケのジャケットが、あ、そうそう、あれ、あれ、あのジャケット。あれ思い出しました。全く関係ないけど。
はい、違いますけど、浴衣でもないし。浴衣、もう出たらもう汗びっちょりでしたね。デトックスです、これが。ソープランドって NG ワードなのかな、
ソープランド石鹸よ。
ソープランド石鹸よ。
こらこらこら。
ホテル A1。
こらこらこら。あるけども。ホテル A1 あるけども。
ここからね、300メートルぐらい行くとありますけどね。何でしたっけ？そうそうそう。あの、上がって、もう砂でジャリジャリになっちゃうんで、
はい、
シャワー浴びて、そこからお風呂入って、うん、温まって出ると。
いいですね。
これね、一回みんな行った方がいいと思います。ただ、指宿遠いです。
ああ。
うん。
なんかもっと近場でね、あればいいです。
でもやっぱり天然でちゃんと温泉が砂を温めてて、砂蒸し風呂っていうのは、ほとんどないんじゃないですかね。
あ、
日本国内っていうか世界中で。
そっか。そうだよね。人工的に温めりゃ、まあ、いくらでも。
温めりゃ、まあ、岩盤浴でもね、やりゃいいわけで。
うん、それはね、砂かけおじさんも。
そうそうそう。いるし、
砂かけはいいぞ。つって、
いいぞ。
いいぞ。
いいので、旅館で晩ご飯を食べました。
おお。
なんかね、しなびた感じの、うん、旅館で、俺以外に宿泊者いたのかなっていう不安になる感じで。
なんか、なんか 全体的にそんな感じになってませんか？なんか列車もなんかあんま
り。そうですね。月曜日ですからね。
ああ。月曜日。しかも梅雨時。
はい、そうです。まずいないでしょ
う。そうか、うん。
少なくとも、夕食と朝食は私一人でした。
お
お。初めて。
そっかそっか。じゃあ、まあ、ゆっくりできていいですね。
ゆっくりはできましたけどね。
静かでいいですね。お
うまそう。ご飯出してくれるおかみさんとワンツーマンでね。
ああ。
うん、やられましたけどね。
指名料。
指名料。指名料はね、大丈夫だったんですけど。
払わなくていいんだ。
きびなごの天ぷらですね、今度ね。
ああ、いいですね。
天ぷらうまかったですね。
うん、
まあ、ワカサギみたいなもんですね。ワカサギちょっと大きいやつですね。
うん、
あとね、買ってきた薩摩ゴールドビール飲んだりとか。
お
これ朝食ですね、もうね。お左上に薩摩揚げがあって、右上にオクラのなんか刻んでいい感じにしたやつがあります。いい感じにね、鹿児島の名物もありながら、
うん、
次の日超暑かったんですけど、朝ちょっと寄り道をして、鹿児島じゃないや、指宿枕崎線の線路上、
うん、いい風情ですな。
なんもない夏ですね。
これ火曜日、火曜日、
火曜日です、
はい、
めっちゃ汗かいた。朝駅から駅まで行くだけで汗びっちょりになっちゃった。
うん、
一応これちゃんと1日何便か通ってますからね、
うんうん、
枕崎まで。あとなんかよくわかんないけど、あの縦穴式住居ありました
これなんか今列車の写真からさ、これになったからさ列車がプオーってこの中にそのまままっすぐゴトンゴトンゴトン、これほら繋がっちゃった。
違います。野良の縦穴式住居あってびっくりしちゃった。
野良ってでも文化財とかじゃないんですかこれ。
わかんないです。何個かありました。なんかちょっと入れたんですけど、なんか独特の匂いがしてすぐ出ました。
入れるもちろん誰も住んではいないんだよね。
まあ展示公園ですね。
展示
ね、
うん、あ、公園、
公園ですね。
はあ、
何気なく歩いてたらいきなり縦穴式住居あったんでびっくりしましたけど。
すごいね。
土器もあったみたいです、
うんうん、
縄文時代とかそういうやつ。
なるほど。
自由館ここ橋群れ
ここ
ここ指宿駅ですね。
ほうほうほう。
あ、これあれじゃん、動画じゃん。
お、
音は繋いでないか、音は出ませんね。玉手箱が来ます。
お、これに乗って戻るわけですな。
そうです。
で戻るとおじいさんになっている
2両編成、2両編成の2両目に乗ったら3人しかお客さんがいませんでした。
ああ、全体で10人ぐらい。
そんなにいないと思います。
そんなに。
火曜日の朝1便でしたけど。
あ、
桜島がようやく見えました、
うん、
ずっと雨降ってたんで。桜島本当はフェリー乗って行きたかったんですけど、もうなんかもう雨でやる気を全て奪われまして行きませんでしたけどね。向こうの天気予報ね、
うん、
なんか何々地方、薩摩地方晴れとかあるんだけど、右に必ず桜島のとからの噴煙の方向が表示される。
あー、すごいね
すごい。
これ噴煙出てるんですか。これ
雲じゃないですか。
雲か
噴煙かな、わかんないです。
ああ
、あと軽石がどこまで飛んでっかでも必ず情報が。
ああ、いや、まあそうだよね
天気予報って
農業とかでも大変だもんね。だってね、
そうなんです。さすがだなと思いました、うん、鹿児島中央まで戻ってきました。あの指宿から帰ってくるとこの大都会感ね大都会鹿児島はあ、しらす大地。なんかマグロ食べようと思って、
はい、
マグロも有名なんですって、
うんうん、
行ったら火曜日定休日だったあんまり商売やる気ないみたいですね。
まあマグロは結構ね、
まあまあ、まあ、
うん、どこでもあるからね。
あとまた前の日食べたステーキの隣に地鶏のお店があって、
うん、
おにぎり温めますか来てたやつをずっと流してる。
ああ
、お地鶏食べようと思って入ったら、うんうん、あの全然空いてるのに、まま、あの今米やってますのでって追い出された。
え
のでとんかつを食べに行きました。全然米やってなかった。
どういうこと、
よくわかりません。このね、黒豚欲張りカツセット1580円、税込み1706円。
お、
食べました。エビフライと黒豚のロースと黒豚のヒレカツ、超うまかった。
お、
黒豚うまいね。
黒豚か、
うまい。特にこのヒレがうまかった、
うんうんうん、
ヒレカツってさ、
うん、
なんか硬くてパサパサしてるイメージがありましてね。
お
う、ロースの方がいいなって俺は思ってたんですけど、
うん、
このヒレカツは柔らかくて、
うんうん、
肉汁がですね、うわーって出ましたね美味しいんですな
やっぱ黒豚だから、
黒豚だから、
うん、
美味しかったです。あとご飯も美味しかったです、
うん、
かつネオジオ、
ネオジオネオジオですね、これね。
ネオジオですね。どうしてネオジオなのか
工場だったんですかね、
鹿児島で作ってたんですかね。
ですかね。
バスに乗って、鹿児島空港に戻り、
はい、
ボイング787のタイヤがなぜかあったりとかしましたけども、
うん、
モックアップなんかありましたけども、モックアップはね、あの都合によりご覧いただけなかったんですけど
何なんだろう、モックアップ、
モックアップ、ちょっとご覧いただけなかった。鹿児島空港の展望デッキ、伊丹空港に行ったんですけど、うん、まさかのボンバルディア984、
うん、
プロペラ機、
ボンバルディアってい
うの、ボンバルディアですよしかもね、ほとんどなんか満席だったんで、ボンバルディアじゃなくてもうちょっと737かなんか飛ばせようと思いましたけども非常にね、あのプロペラ感がありました。カンボジアで乗った以来でしたか、プロペラ。
あめったにないよね、プロペラ機はね。
めったにないですね。少なくとも羽田千歳線には飛んでませんからね。ボンバルディア、あのちっちゃいのでボーディングブレッジで行けない、
うん、
バスで行くのかなと思ったら徒歩でした。
うん、
あとね、あのなんかね、ボンバルディア984ちょっと面白くて、
はい、
入り口ドアが、うん、ガバーって縦に開くの。
おうおうおう。
縦に開いてそのままタラップになるのね。
おー、いいね。
でそのタラップ乗るのかなと思ったらそうでもなくて、そこになんか別の微妙なスロープをくっつけてスロープから乗りました。
ああ、なるほど。
降りるときはタラップでしたけど。
ん？
ボンバーサルじゃない。古いな。はい、そんな感じでした、鹿児島。
うん、
あのね、美味しいものがいっぱいあっていいですね。
いいですね。
非常にいいですね。大体でも食べたよ、うん、マグロ以外食べた。
鹿児島風、
鹿児島風ソープランド。ソープランドちょっと行かなかったですけどね。
鹿児島風ラーメン、
うん、ラーメン美味しかったですね。これね、玉手箱乗らないともらえない、押さえないスタンプ、乗車記念スタンプ。
お、
別に欲しくはなかったんですけど、
うん、
ほぼマンツーマン状態の玉手箱のお姉さんに押し付けられました。記念乗車スタンプ。あとね、これですね、お土産買ってきましたよ。ドン。
お、黒豚だ。やべえ。博士うるさい。
ひどい。この顔キモいな。
あ、ちょっとこれ怖いですね、顔。
怖いやつ。ソープランドをご利用ください。
ひどい。ひどい。すごいな。
これ全国各地をいろいろ回ってるといろんな豚が買えれ添えられていけるんじゃないかっていう期待をしてますけどね。
そうですね。
沖縄は紅豚だったので紅色のやつがあればよかったですね。
ああ、
なかったですけど。金の博士、黒い博士。
すごい。でも結構似てるんだけど微妙に違う。すごく似てるんだけどちょっとずつ違う。
豚評論家。
うん、いや足の裏とかさ同じ形してんですよ、ちゃんと。
本当だ。
で尻尾の巻き方も同じなんだけど、
同じだ。
でもちょっとだけ形状が違うから 金型は違うんですね、これね。
すごい似てるね。
似てますね。
顔ちょっと違うんだよ
な。違いますね。
目が違う。
うん。
ぜひ皆さん鹿児島に行ったらお求めください。
はい、これメイドインチャイナ、黒豚はメイドインチャイナってこっちの金色のはねタグがないので分かりませんが、どうだろうね。分かりました。
はい豚でした。あとね、社長にお土産ね、
はい、
甘口刺身濃い口醤油。
またこの前沖縄の土産も醤油でして、まあ、嬉しいですけど、
全国各地の醤油をね買ってきてことごとく社長にプレゼントしようという作戦をね、
はい、ありがたいですけどね、まあ、醤油はいっぱい使うんでねありがたい、ね、
醤油はたくさん使う、
はい、あこの前の沖縄の辛い醤油は餃子に使ってまして、はい、すごい合います。ありがとうございます。
辛い
辛いですね。相当辛いね、あれね。これは濃い口醤油、刺身用ですか。なるほど、ありがとうございます。いただきました。
醤油もねやっぱ美味しいですよ。
ちょっと開けてみようか、向こうは、うん、
そのままグイって飲んじゃう。
グイ
って悪魔さん の、 あの小熊酒っつって日本酒のねレビュー本、薄い本出してますけど、社長はやっぱり醤油のレビュー本、はい全国各地の醤油がどんどん集まってきちゃう
消費しきれない
悪魔さんちすごいからね、あの手下からの日本酒がもう全国各地からすごい量集まってるからね。
大量にあるよね、お酒ね。
あれと同じように醤油がぐわーって集まってきたら困るけどね
こんな感じです。
そんな飲めないからね、日本酒ほど。
ひしく醤油、
ひしく醤油。
なるほど。
醤油のテイスティング。
あ、
お。
あ、すごい匂いします。
え、また開けてないのにパターン。うん、
開けてないのに匂いすごいします。
あ、するする。します、
うん、ちょっと独特な匂いします
ね。そうですね、醤油ソムリエ、
うん、ぜひ。沖縄のとまた全然違う、
うん、お楽しみください、
はいはい、よし、
鹿児島でした。
はい、
ゴミプレはありません鹿児島にはゴミはないですよ。
よし、
ふう
ふう。
どっか行った話するとすぐ1時間経っちゃうんだね。
はい、
うん、
また来週
また来週
終わるんかい。
パワープレイ行きましょう。
はい、
6月後半ですね。
はい、
ミラクルトゥーミュージック東方から、こちら、あ、もうすぐですね、今週末6月19日東方ヤリン祭で新譜ミラクルトゥーミュージック東方が出ます。
はい、
あと6月17日の21時からのアポロ第4回、こちらの方で先行デジタルリリース、先行頒布しようかなと思っております。サントラック名恋愛天のジャックです。作詞醤油のみさんボーカルアイカピンです。
誰も見てない闇に紛れ二人、吐息だけが夢を焦がし熱くする。どうして溶けてゆく約束を、どうしてそのまま信じられる。バラ嘘に嘘を重ねて甘く甘の無事に
そうです、イオシスショップはリニューアル中です。
そうです、
そうなんです、
そうなんです。
進捗どうですか？
バッチリです。
マジで
思ったよりもちゃんとリニューアルできそうです。
なるほど
いやちょっとね怖かったんですよ、ショッピングカートシステムを使ってるじゃないですか我々、まあそのシステム上デザインいじれない可能性もあったんですけど、だいぶいじれてるんで、
うん、
見せたいんだけどね本当はね、
はははは
もうね 見せれるぐらいにはなってるんですけどね、
うん、リニューアル中なので、ミラクルトゥミュージック東宝はヨシスショップではまだ買えません。
はい、なのですぐ欲しい方は広島の即売会か虎の穴かメロンブックスが早いですね。
はい、
はい、あとはまあダウンロード販売もブースでありますので、
はい、
そちらも早いです。
はい、お便り広島県黒猫さんからいただいてます。あたす、
あたす、
拓也さん、社長さん、ヌルポゲストの皆様こんばんは。茶色い剣と巫女姫様に言われたのが相当昔だったことを思い出した黒猫です。
茶色い剣、
広島県
茶色い剣。あ、
前回は広島で開催される東方野林祭の日程を勘違いしまくっていた投稿を読んでいただきありがとうございました。一周間違っていたのでなんとか日曜出勤も回避できて参加できそうでほっとしております。さてこの日には東方野林祭では東方 CD の新作以外にはどのような CD やグッズが販売されますでしょうか。
うん、お、
か、
持ってこようか。知らん。
今持ってくるって。東方野林祭。なんだかんだ言ってイオシスは広島の東方野林祭に出ている。4回目くらいかな。結構出てます。新譜が。さっきのパワープレイのミラクルトゥミュージック東宝です。ね、現場価格1000円だったはずです。ちょっとお求めやすいはずです。さあ、社長選手感動のゴールです。
わあ、
わあ、
ドドン、書類を持ってきました。
お、何が用意されているのか。
ヤリン祭、
うん、
東宝ベストアルバム1と2とファンタジックピコレーションも持っていきますし、あとは最近の新しいやつグッドミュージックお兄ちゃん、イオパーのコンピ2ですね、コンピレーション2ですね。それからロキノン東宝シリーズとかパンクイットシリーズとか激リミ、それからイオシス音ゲーベスト東宝アレンジ編も持っていきます。あとは新譜のミラクルトゥミュージック東宝とその前のシリーズのドリームトゥミュージック東宝とマジックトゥミュージック東宝、この3部作もあります。うん、あとね、 T シャツがパンクイットニトリ T シャツ、赤い T シャツなんですけど、これも S サイズから XL サイズまで、まあ少なめですけど持っていきます。こんな感じですよ。
うん、
あとはね、あ、持ってくればよかったな。まあいいか。布、新しい布作りました。
布は売らないでしょ。
売らないですけどね。布って言ったらなんかあれだな。即売会でブースにかける布、新しい綺麗なやつ作ったんで、それ初お披露目です、広島で。はい。
東方野林祭。
ぜひ来てください。
19日広島、なんとか関東か会館でやりますから。
はい、
お越しください。
ぜひ来てください。私一人で売り越していると思いますので、はい。はい、
続いて、
うん、
北海道ゼスアット農家さんです。
あたす。
なんだか暑いんだか寒いんだかわからない今日この頃、こんばんは、農家です。
はい、こんばんは。
田植えの片付けもあらかた終わりまして、田植えといえばテレビとかでやってる田植えは大抵裸足で。裸足で田んぼに入って手で植えたりして、今時あんなことやってられるか、田植えといったら手で植えるなんて、やってるから農家になる人がいないんだと思ってしまいまして、つまり何が言いたいかというと、俺に嫁が来ないのはテレビのせい、決して俺がデブオタだからではなくテレビのせいということです。 うっかり酒を飲んで訳がわからなくなっている農家でした。鉄腕ダッシュのせいですよね。
そうか。
全裸で田植えしてはいけない。
全裸。
ピクピクン先生ぐらいですよ。
してそう、
うん。
ピクピクン先生、あれですよ。あの、ツイッター見てたら、なんか札幌に遊びに来てますみたいな感じで、なんか昨日言ってて、で、昨日夕方俺に電話かかってきて。
え、逮捕された？
今、拘置所にいて、社長さん迎えに来てくださいよ。違う違う、違うよ。
まだだった。
なんかね、ジンギスカンの美味しいお店知りませんかって言われて。
なるほど。
でね、札幌のジンギスカンだったらダルマがいいですよ、って。教えて。で、だるま行ってみたらね、なんか満員で入れなかったんですよ。だから別のお店行ってましたね。ツイッターでなんか別なお店の写真上がってました、ね。
へぇ。
今日もいるのかな？
札幌でジンギスカンってあんまり食べに行ったことがないんですけど、ジンギスカンってどこ行って食っても同じなんじゃないですか？
へぇ、いやいやいや、変わる変わる。
違うかな？大体一緒じゃない？
ああ。キンちゃんホルモンでもジンギスカン。あるよね、頼めば出てくるね。
札幌風ジンギスカン。
まあでもそうですか、嫁問題ですか。
農家いいと思いますけどね。
いいですよ ね, ね。だってもうね、別に機械化されてるからね。なんか肉体労働はまああるんでしょうけど、昔ほど大変じゃないと思うんですけどね。
ね、
どうなんでしょうか。我々答えを持ち合わせております。何しろ我々独身でございますか。
花見に行き、花を見ずにジンギスカン。ハードコアな感じがしますね。
そうですね。
続いて、何でしたっけ。ああ、ランキングのコーナーかなんか、いかがでしょうか。
行きましょう。
お願いしてないランキングのコーナー、コーナー。
うん。
夏のお便り。
うん。
栃木県ミスチャさんが出す。
出す。
暑くなってくると食べたくなるのが冷たい麺類ですね。
うん。
というわけで今回はこんなランキングにしました。夏に食べたくなる冷たい麺ベスト5。
うん。
第5位、冷やし中華。第4位、もりそば。第3位、冷麺。第2位、冷やしラーメン。
ああ。
さあ、第1位何でしょう。夏に食べたくなる冷たい麺。
流し。
流し。
流し、何がし。
流し、何がし。何菓子がガーって流れてくる。何菓子。流しそうめんじゃないの。
流しそうめん。
第1位、おろしぶっかけうどん。
ああ。
1位のおろしぶっかけうどんにはレモンよりすだちをキュッと絞りたいですね。といただきました。
いいですね。さっぱりして。
そうですね。
消化いいですからね。あの大根おろし入ってね。
そうですね、うん、大根酵素入ってますからね、うん、麺は消化良くないですけどね。
あ、そうか、
うん、小麦粉の塊ですからね、
うん、なんか消化いいイメージあるんだよな俺の中で。
あ、でもなんかこの間ブラタモリじゃなくて別の番組かな、
うん、
伊勢うどんとか、あと福岡の方、あ、まあ福岡もそうなんですけど麺が柔らかいんですよね、うどんがね、
はい、
でお伊勢さんのうどんが柔らかいのはこう全国からお伊勢参りに来た旅人の人の胃が疲れてるから弱くして食べてもらおうっていう話を見ました。
お
そんな中ね、讃岐うどんとかね、うん、カッチカチですけどね。
讃岐うどんか。
四国、あ、今度四国行ったらうどん食べてきてください。
そう、7月にね行くんでね、
うん、
楽しみです。うどん、
未だに四国行ったことない。四国のうどん食べてみたいなってずっと思ってるんですけど、
うん、
なんで食べてみたいなって思ってるかというと、あの水曜どうでしょうで散々言ってたからです、
ね、水曜どうでしょう四国、あれ88カ所回ってましたっけ。
2、3回回ってます
ですよね、
はい、
でしかも最初の時さ、なんかショートカットしてずるしてさ 言ってたよね。
はい、そうです。
そうだそうだ、
はい、何回も言ってますから、ね、サイコロの旅でも何回も言ってますから、ね、あとミスチャさん続き、そうめんの薬味ベスト3。
お、
第3位みょうが、第2位万能ネギ、第1位わさび。
あ、
大量のそうめんは飽きてしまうので薬味は非常に大事です。そうめんって食べます？
最近は食べてないですね。
そうめんの乾麺を買ってくることはまずないし、
うん、
お店に行ってそうめんを食べることはまずないし、ないです、
うん、
コンビニギリギリ売ってるかな、そうめん。あったりなかったりですよね、
うん、なんか実家にいた頃、いやそれこそ子供の頃に食べてたイメージしかないな。
大人になってからあんまりそうめんは食べないね。
うん、なんでだろう。
それこそお中元もらう立場じゃないからね。
うん、そうめんね食べないね。
うん、インスタント麺でもそうめんってほぼ食べないでしょ。
そうね、
冷凍食品とかでもないでしょ。
うん、
そうめん
でもちょっと食べたくなるね。
たまに食べたい、
うんうん、でもお店とかであんのかな。いや、そのレストランというか、あんま見たことないな。
まあそうめんもらうよりビールもらった方が嬉しいかな。
まあそうですね。ありがたい、
ありがたくね、
ビールはありがたいですけど、
飲んでますけどね。
でもちょっとそうめん食べたくなってきたな。
うん、
うん、食べてみよう。そしてわさびとか柚子胡椒でちょっと食ってみよう。
うん、ああ、一人用流しそうめんね。
一人用、
外人曰くファンタスティック・クール・ジャパンって言ってるらしいですけど、勝手に言ってろと思ってますけどね。
流し何菓子、
流し何菓子、
それ菓子、
流しそれ菓子。
自ら
クールジャパンって、クールジャパン。
それただのウォータースライダーですよ。
それだ。ウォータースライダーのことを流しそれがしと呼ぶ。
新しい、
テクイだ。流しビールっていいね。
流しビールってビールザバ
ー。救えない、
箸で箸で。
あ、救えない、救えない、流れてっちゃう。
ジョッキでこうザバって、
ザバグビグビグビ。あ、ビールだ、ドン。
どんどんどんどん流れて、
もったいないな。はあ
はあ、
そういう説もあるようです。あと締めで一応読んどきますけど、福岡県 E チャンピオンさん、
はい、
竹谷さん、社長さん、メカなんとかさん、こんばんは。
こんばんは。
カンコレのアンドロイド版始まりましたね。
あ、
やっぱりお外でやると遠征とはかどりますね、
うん、
ということでお外に携帯したいカンムスランキング、
うん、
第3位塩いちゃん、第2位朝塩ちゃん、
うん、
第1位あかつきちゃん、
うん、
さあ、あかつきちゃん、響きちゃんが交通事故で病院にいるからこの車に乗って。以上、ハイエースでダンケダンケしたいカムスランキングでした。
クジラックスじゃないですか。
はい。たまに読んどかないとね。定期的にちゃんとあの入れとかないと。
駆逐異球、あの敵の深海星艦の駆逐異球が、なんかひらがなで駆逐異球って書いて、なんかクジラの可愛いマスコットみたいになってる絵を最近見かけますね。あれ可愛いですね。
駆逐異球、
クジラみたいなやつね。クジラックスからそれを思い出す俺もどうなのかっていうね。あれ、アンドロイド版ってデータ共有なんですよね、きっと。アカウントは。
っていう噂ですけど。
うん、だよね。そうじゃないと辛いよね。
ええ。
また1からスタートはね。
今更ね。
そうだよね。そうか、そうか。アーケードは別だもんね。
うん、
これアーケードは全く別だもんね。
全く別ですね。
うん。
カンコレ。
カンコレの話しだすと長くなりそうだから、また今度にするか。
じゃあ、
うん、
夢のコーナー。
はい、
最近なんか普通歌とランキングと夢のコーナーしかやんないね。
そうですね。
所在地秘密、新規さん、あたす、
あたす。
夢のコーナー、場所は本屋さん、
うん、
マガジンを立ち読みしていると、お客様、自動ドアの前で 反復横跳びはやめてくださいという声が聞こえました。誰がやってるんだろうと思い覗いてみると、おじいさんが反復横跳びを軽やかなステップで決めています。15回ぐらいやっていたあたりで10分後という大人のお姉さんのアナウンスが入ります。さっきまで反復横跳びを決めていたおじいさんが、やっぱりトップは最後までチョコたっぷりだよねと言ってプリッツ片手に本屋さんを出ていきました。私はちょっと待ってよとおじいさんを追いかけました。すると突然場面が高校の体育の授業の場面に変わります。体育の先生のそれでは始めます恒例という言葉に、私は気をつけお願いしますと元気よく授業を始めようとしますが、その大きな自分の声で目が覚めました。はちゃめちゃな夢です。トッポとプリッツはちゃんと分けないと戦争になるから
プリッツってチョコついてないですよね。ついてないですよ
ね。キノコタケノコ戦争とはちょっと違う。
そうだね。
ランクが違いますよね、
うん。ポッキーとトッポじゃないもんね。
そうですね。
うん、
ポッキー VS トッポ。
それはまだなんか。
なんか、うん、勝負になりますよね。うん、俺トッポの方が好きだな。
ああ。
トッポ美味しいよね。
美味しいですね。
ええ。
俺パナップがいいな。
ん？
全然違う。
俺キビナゴの天ぷらがいいな。
もう何対何ってもう逸脱してるよね。もうね。
そういうのはあると思います、
うんうん。近いもので勝負しようっていう話題なのに。キノコタケノコだっつってんのにキビナゴがいい。
キビナゴ。キノコタケノコキビナゴの里。
あんま違和感はないけどね。五感は近いけどね。
あ、こちら何トッポでしょうか。
32トッポで。
32トッポいただきました。32トッポ。
うん。
うん、続いて。宮城県斉藤さんからいただきました。
私
は自分の部屋の布団で寝ていました。目を覚ますとベランダで友人の弟が蛍光塗料で緑に光る T シャツになっています。あまりにも目に優しくない輝き方なので文句を言うと、うるせえ黙って洗濯しろと言い返してきます。その言葉に怒った私は洗面器を使って友人を洗います。ジャブジャブとシャツを洗い、ギュッと水気を絞ると、友人は蛍光緑から真っ白な T シャツに姿を変えました。しかし相変わらず頭にくる口調で何かを言い返してくる友人。そこで口を塞ぐためにハサミを取り出して、ここで目が覚めました。皆さんは古くなった T シャツはどうやって処分していますか？
古くなった T シャツ、
はい、
最終的に洗った後そろそろ捨てるかっつってそのままゴミ箱に入れますね。私は洗ってから捨てますね。うん、なんか別に最後洗う意味はないんですけどね。捨てるんだから。雑巾か。
雑巾って使います？
うちは一応なんかちょっと古くなったタオルを雑巾代わりにしてますね、
うん、一応雑巾って存在してるんだけど、
うん、
その最近のこのテクノロジー的なやつでさ、この使い捨てのなんかこう、うん、窓拭き、うん、なんとかとか売ってるじゃん。
クイックルなんとか。
あっちの方がさ、洗わなくていいから便利じゃん。
うん。
だから雑巾使わないんだよね。
うん。
あるけど。
あるけどね、うん。古くなったタオルが雑巾になってます。うちは。
古くなった雑巾がタオルになっています。
うん？逆。
ダメか。
とはいえ、そんな使わないんだよね。いや、ティッシュで済ましちゃう。
雑巾っていくらでも使えるじゃん。
うん。
いつまでも使えるじゃん。
うん。うん、でも結局洗う手間と水道代考えたらティッシュで拭い って捨てた方が早いし衛生的な気が。
そう思います。
あと雑巾ってなんか臭くなるイメージがあるんだよね。あ、
なんで臭くなるんだろうね。
ね、
不思議だよね。
必ず臭くなる。
逆にかぐわしくなる雑巾とかないのか
なバラの香りとかするやつ
なんで臭くなんだろうな。
まあちゃんと洗濯すればいいんでしょうけどね。
洗濯機入れないもんね。
うん、うん、洗濯機入れない。せいぜい洗面所とかで洗って干しとくぐらいだから、う
ん、洗剤も使わないもんな。
うん、
じゃあ臭くなるか。
うんあ、
牛乳をコーシー拭いた後の何のあの匂いなんですかね。
あ
不平不満
やっぱ洗い切ってないっていうことですね。雑巾だから ね、
そうですね、
雑な扱いをしているっていうことですよね、うん、まあそれでいいんですね。
雑巾だけに雑菌がいるんでしょうね
雑なまとめですね
あ、こちら何点でしょうか
雑になった。もう雑巾の話からもう全部雑ですよ何点でしょうかじゃあ30点
いただきました。そうですか、30点。
うん、そうだよな。よく考えたら、うん、ちゃんと洗えば別に雑巾にならないんだよ。
ちゃんと洗うぐらいだったら雑巾じゃないですよ。
そうですよね、
うん、難しいね、
うん、
続いて福岡県任務さんです。
あたす、
夢を見たので投稿します。どうやらワットさんも DJ で参加しているというクラブのイベントに来ていたのですが、まだワットさんが来ていないな、出てきてないなと思って見てみたらワットさんが登場、
うん、
突然場面が教室のような場所に切り替わり、目が合ったので手を振った次の瞬間、ワットさんがいきなり座っている人に東京23区をものすごいスピードで答えさせ始めて、みんながわけのわからない返答をしているのに対してワットさんが一つ一つこれまた猛スピードでツッコミを返し続けているところで目が覚めました夢にワットさんが出てくるのは初めてですそれでは
やってそう
やってなくはない。
やってなくはない。イオパとかでやってそう、うん、
じゃあ社長さん、東京23区答えてください。さあ走って、
あき北区、
北区、北区、多分 あったっけ
南区
はあったかな、
手に行く
っけな、手に行く、札幌だ、
品川区、
品川区あります、あります。
江東区
もあります。
ビスじゃない、
ビスマルク、
渋谷区、
渋谷区あります。
池袋区はない、
池袋区なかったような気がします
23区そんなにあんの。札幌は
ありすぎじゃないですか。
札幌は7ぐらいだよ。
東京都知事ってなんて言いましたっけ
舛添区疲れた
舛添区って
疲れた
ケチな人多いでしょうね
そう、つい走っちゃう。
あ、そうそう、つい走っちゃうんですよね、うん、走ってって言う前に走ってたからね
すごいすごい答え出てる。
あ、東京23区なかなか言えないですよね。
うん、あ、北区はあるよね。そう、北区はあるのはね、知ってたんです。
北区あるけど南区ないですよね。
ないんだね、ないんだね。
西区も東区もないですよね。なんで北区だけあるんでしょうね。
中央区は？
中央区ありますよね。
ある。
あれ、なかったっけ？千代田区っていうんだっけ？
千代田区。
中央区ないか？ないね。
札幌はさ、
うん、
北、南、東、西、中央全部あるからさ。
全部あります。
すっきりして。
全部あるんだけど。
うん、
東札幌っていう地名はあるんだけど、
うん、
北札幌とか西札幌とか南札幌って地名はない。
ああ、あと新札幌ってあるよね。
ありますね。旧札幌ってないですね、うん、
なんであれ新札幌にしちゃったんだろうね。だって新幹線来たらさ、新札幌駅って作んなきゃいけなくなるじゃん。
新大阪みたいに。
そうそう、
だっていや、でも大阪は大阪駅と、いや、いいのか。
あ、
新幹線いつ来るんでしょうか
ね。新幹線来たらどうするのかな、札幌駅のとこ。
非常にね、揉めてます今。
あもうぎっしりですよ。もうどうしようもないですよ
ね。
うん、まあいいや。
中央区あったっけ
中央区あるの。
あるんだ。
ああ
、あったっけ。
あったんだ。東京都中央区。
東京都中央区。
うん、
まあいいや。こちら東京何区でしょうか。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、誘導されたよね、完全に。23区
いただきました。
23区とさ、あとなんか、市があるでしょ。
ああ。
1があるでしょ、ね、東京都内はね。
町田市とかね。
町田市。何がし。それがし。東京都それがし。
西東京市ってイライラするね。あ、
だいたい東京っていうのがもう東の京ですからね。
そうなんです。
それに西がついてるのもね、すごいよね。ね、
まあ、北広島市とかね。
うん。あ、村ね。
村で。
はい、ね。
町田は神奈川県だよってツッコミが社長から来ないかなと思って行ってみたんですけど、この来ませんでしたね。
え、町田は神奈川県？
あれね、領土問題あるんですよ。
え？何それ何それ。
東京都と神奈川県の領土問題、町田市あるんです。
あ、そうか、
うん、
町田ね、
町田市、
町田市ね、
はい、
田町じゃなくてね、町田ね、
町田。
ああそうかそうか。
前ずもうすごい昔言いましたけど、あの前職の時に、
はい、
町田から田町まで通っているやつがいました。その定期券を見せられたことがありますけど。町田から田町まで。
しかも町っていう感じにまた田って入ってるからね。
そうですよね。
うん、
これを思い出しますよね。
ああ。これひどいよね。
北海道大きいなーっていう。
でかいな、北海道。いや、
北海道大きいなー。
もう日本すっぽり入っちゃうもんな、もうな。
入っちゃってるもんな。
でっかい道だな。
でっかいやつ。それ函館で震度6弱あっても札幌揺れないわけですよ。
これでも面白いよね。
入っちゃってるからね。
またさらにあの右の赤い北海道の中にさらにまた日本が入って。
日本が入っちゃうから。
無限ループです。
まあ、地球は大きいってことですね。
うん。また雑なまとめですね。
ああ、もういいか。
これの前、一個前の画像さ、あったじゃないですか。
一個前、なんだっけ。これ？
女の人がでっかい顔のやつ。
これじゃない。
これじゃない。これも、
ああ、大きいやつ？
これさ、さっきからなんだろうな、この画像って思ってたらさ、これゲーセンで音ゲーの隣にプリクラマシンがあるから、こんなことになってるっていう写真ですか？
そうです。
ああ、
これね。
謎が解けたよ。やっぱりそうか。
お姉さんの圧がすごい。
な、うん、なんだろうこの画像と思ってさ。そういうことね。プリクラね、これね。
はい、そうです。うん、さあ、85点になりましたので、はい、今日はもう終わりです。う
ん、あれ？あれ？あれ？ルール変わったのかな？
ルールブレイカー。
ああ。
終わり。
はい。
皆さんも夢のお便り送ってください。はいてない .com の投稿フォームから送れます。なんと無料です。
無料、
健康に良いです。
良いかな、うん。
お待ちしてます。 CM の後はエンディングです。
カムイ宿りし音が駆け抜ける、超新星スウェイバー登場。UK ハードコア、ドラムベースなどジャンルを超えたメロディアスな最新型サウンドがあなたの鼓膜を突き抜ける。アワン、DJ ノリケン、ラフスケッチによるリミックスも収録した全8曲 EP、 スウェイバーカムイ EP。
2016年後半は日本全国世界各地即売会あるところにイオシス長谷さんじる予定でございます。2016年6月12日は大九州東方祭鹿児島、6月17から19日はインターネット即売会アポロ第4回、6月19日広島東方野林祭、社長が行きます。ぜひお越しください。エンディングです。
はい、
連行するときはね、ゲーセンのハウスルールに従ってください。
連行代、連行員代、
連行代。
連行代の天ぷら、
うん。 イベントです。お知らせです。鹿児島行ってきまして、次はですねアポロ第4回6月17日の21時から19日の24時までやってます。ヤリン祭で頒布する予定の CD のミラクルトゥミュージック東宝のデジタル先行配信予定です。アポロ第4回。そして19日が東宝ヤリン祭広島であります。参加します。イオシスブース A の13-14、社長がいます。
はい、
社長が全裸で服を着ています、
うん、それ新しいな
ありましたよね、確かね。
おお、
なんかその辺が幼女が全裸で服を着て歩いている、
うん、どっちなんだ
っていう認識ありましたよねはい、ヤリン祭お待ちしてます。
来てください。で、多分あれだよね、10時半とか11時からだと思うんですよ。
そうですね、
うん、一般会場オープンは、
うん、
で2時半ぐらいに終わっちゃうと思うんでね、
うん、
短いと思いますけど、
うん
うん、で終わったら私はですね、あの大和ミュージアムに、
お、
あのアイコリンと
行きますか。
行ってくることにします。
いい
です
ね、
はい、
私行きましたよ。
お、楽しみなんですよ。あと隣にあれでしょ、鉄の、
はい、
なんだっけ、
鉄の
潜水艦の
潜水艦、はい、あります。
はい、
私も行きましたそれ
それも見れたら見ていきます、
はい、お楽しみください。
はい、そう、鉄のクジラ艦、
そうそうそう、あれ無料ですから。
ダンケダンケ、
あれ入ると潜水艦の中に入れる前に海上自衛隊のね、いろんな展示が見させられますから
マジでおお、おお、楽しみ。
くれね。
はい。
その先の予定は、先週の放送をチェックしてください。
うん。
省略。
うん。あ、7月10日のだけ。
高松。
高松。
俺、高松と松屋はいつも間違っちゃうんだよな。
ああ。
高松だよね。
高松ですね。
はい。
四国、高松のイベントに、私行きますが、7月10日行きますが、そこでなんと新婦っていうか、新婦じゃないんだけど、
新しいような、なんというか、こちらどっかで見たことのある、
はい、こちらグリモワール・オブ・イオシス東方ベストアルバムボリューム3ボル3のライト、
ライト、
これが7月10日に出ることになっております。
はい、
まああれです、またあの仮歌 CD がなくなって2枚組になったやつですね、
うん、
3枚組のがもうなくなったので、
はい、
2枚組になりますということです。これ7月10日からです。そう、ボルさん、
ボルさん、
ボルさん、ボリューム3です、ということです。
はい、
はい、
7月10日ね。あとね、この間配信が始まったのが、噂の千葉県の農家の木村さんの農家、
あ、はいはいはいはい、
ウッド村ファームの、
ウッド村さん、
何でしたっけ、キラッセ、
うん、
ウッド村ファームでしたっけ、何でしたっけ、
キラッセウッド村ファーム、確かそうです
っていう曲がですね、
はい、
デジタル配信始まりまして、
やったぜ。
iTunes とかですね、レコチョクとかですね、Amazon Music とかですね、いろんなところでダウンロードで買えるようになりました。
やったぜ。
お求めください。
作曲編曲宇野さん、作詞私ゆうのよしみ、歌みこさんです。
歌千葉県のみこさん
そうです。
銚子市なんですけどね、ウッド村ファームはね。
そうですね、うん、
あれかい、今気づいて言わない方がいいかもしれないけど、うんうん、ウッド村ファームっていうのは、
うん まあこれはもう多分公表されてると思うんでいいんですけど、
あ、はい、
あの木村さんがやってる農家さんなんで、
はい、
ウッド村という名前になっておりまして、
俺今気づいちゃった。
マジで、マジっすか、
つらいわ。
マジっすか、今気づいちゃった、
つらいよ。
マジっすか、
気づかない方がいいこともあるよね
で、歌を作らせていただいたんですけど、うん、キラスウッドムラファーム、これの中で合いの手で、
うん、
木村っていう合いの手を私入れまして、
ね、木村
木村ちょっと早口で木村木村ウッドムラファームみたいな感じでね、歌もありますんで歌になってますんで、なんかイベントとかもやってんでしょ、
はい、
一生懸命すごい、なんかウッドムラファームさんすごいアグレッシブなんですよ、
うん、
すごいなんかパワフルに活動されてるようなので、ぜひ応援してください。
展開にご期待ください。
はい、
いろいろあるみたいですよ、
はいね、そうキムさんがもうなんかでしょ、農場高谷市に行ってたんでしょ、
そう、
うん、楽しみですね、いろいろあるんじゃないでしょうか。8月の末ぐらいにイベントやるって言ってたからね、
行ってましたね、
うん、8月27とか8ぐらい、
うん、
我々台湾に行ってますけど、
ね、はいそうです、
うん、俺も本当は行きたいんだけどねウッドムラファームね一回行きたい、うん、
いろんな方向にね関係者散らばっちゃうから、ね、
そうなの、
はあ、
はい
はい、そんなとこから、ああ、あれだ、あれあれ、ほらほらそれぞれ、
はい、
任天堂 3DS、
ああ、はいはいはい、
太鼓の達人何でしたっけ、サブタイトル忘れましたけど、何
て書いてあります、どこどんミステリーアドベンチャー不思議発見、嘘です
不思議は発見されませんけど、はい、
太鼓の達人どこどんミステリーアドベンチャー任天堂 3DS で、6月16日本日発売になりましたよ、
はい、
これに、
はい、
なんとイオシスの曲が3曲も入ってる、
うん、3曲も入ってる、
え、すごいねこれね、
うん、
チルノのパーフェクト算数教室、
うん、
ヤマタイナイトパーティー、
パーティー、
聖徳太鼓の日いずるまでアスカ、
はい、
これ入ってます、
入ってます、
すごい、
すごい、ニンテンドー 3DS でイオシスの曲が聴けるなんてあれ以来ですね、
あれ以来あれ以来
あれ以来ですね、
ビルディンガー、
ビルディンガーじゃないですけど、
じゃないはい、
うん、
ということです、
お求めください、
はい、これ無料体験版もあるので、
うん、
遊んでみてね、
無料体験版でヨシゾの曲がプレイできるかどうかは分かりません、
なるほど、
ダウンロードしてみてください、
詳しくはヨシス OS の記事をご覧ちょんまげ、
うん、ちょんまげ、そんなとこかな、
はい、
あとなかったっけ、
あとはね、次回生放送は月曜日で博士がいます、
そうだそうだ、重要情報でしたね、
はい、
次回は6月20日月曜日に生放送をします、博士がいます、うん、あとなんかもうなんかいろんなことがあってなんか言い忘れてる気がするんだけど、
なんでしょうね、なんかありますか、ね、
そんなことはないか、そんなもんかな、なんかありましたっけ何のためにやってんだこれ
今太鼓の達人のウェブサイト見てたら、
うん、
ゲームミュージックも入ってて、
うん、
赤井村 HBGM リミックスドバイアーム
か、イオシス、あったあった、
入ってる、
入ってんだ、
入ってるって、
それ後で達色は、
うん、
そうかそうか、すっかり見逃してたわ、
あとなんかあるかな、あるかな、あ、まだ近日発表予定、ハテナハテナって、
ハテナハテナって曲が大人気なんですね、これ
いっぱいある、え、ハテナハテナ、あ、そっかそっか、まあもう発売にはなってるけど、うん、隠し曲で入ってるんだ、
うんうん、
なるほど
なるほど、
すごい、
カミングスーン、
うん、マリオさんのナイトオブナイツも入ってるんですって、
そうなんですよ、
ユウヘイサテライトさんの曲も入ってる、
うん、
すげえ、
そんな時代になりました、
はあ、そうですか、いいですね、
うん、
バンナムさんありがとう、
ありがとうはあ、終わってよいか、
あ、そうだ、ブース明日からですけど、
はい、
新作 CD が
出るんですかね、まだジャケットもできてませんけど、
はい、
ジャケットどうしましょう、あれ
ジャケット俺作りますか、
うん、まあなんか ワードアートとか駆使していただいて
、まあ、あんまり時間かけられない、うん、
まああのなんだろう無難なやつを
無難なやつ、うん、
ワードアートを使った無難なやつを、
はい、でもこれもうヌルポ的には今日言っちゃわないと、
はい、
もう明日だからね、
はい、水素 CD を出します。
やったぜででででで で, で
発音が難しい。水素 CD が出ますから。
水素 CD
が出ますから。
明日
明日出ますからまだないけど原稿も俺今日書いたけど、これ
原稿ここにある
ここにありますけど、うん、今日のお昼に書きましたから、うん、まだ撮ってませんからアポロでだけダウンロードで買えるようにしようかと思って。
アポロ限定。
はい、アポロ限定 CD も作んねえから
やばい、
うん、
水素CD
水素
CD
水素 CD
CD とは言っていない。
CD ではないCD ではないです。
CD ではない。
水素 CD ですからアポロあのアポロっていうのはですね、あのね説明が難しいんですけど、ピクシブさんがやってるブースっていう、ダウンロードコンテンツ購入サイトっていうのがあるんですね。ブースっていう、そこにヨシスショップしてもらっていろんな CD があの登録されていて、皆さんにおかれましてはクレジットカードであるとか銀行振込等をしていただくとすぐデータがダウンロードできて音楽が聴けるっていうブースっていうのがあって、でそれをベースにアポロっていうインターネット音楽即売会っていうのをやってまして、で、まあ、ブースに置いてある CD が買えるよっていうか、まあ、なんか視聴しやすくなってたりとかするんですけどね、
はい、
アポロはね。でアポロが6月17日21時からあります、
うん、
でアポロ限定で水素 CD をお求めいただけるようにしようかなと思ってます
限定
ですか。
これアポロ第4回なんですけど、
はい、
明日からの、
うん、
第4回限定ですか。
そうです。
すごい。
具体的に言うと51時間限定です。
うわ、
水素をダウンロード、
わそうなんだ。そうだよね、ブース限定ではないもんね。
そうです、
アポロ限定ってことはこの3日間しか買えない。
だってまずいじゃん怒られるじゃんそんなの
お値段はおいくら。
100円です。
100円、税込み。
税込み100円です。
税込み100円。
100円以下に設定できたかちょっと不安だったので100円にしました。
あ、
イオシスショップでも買えません。
あ、
他のどこでも買えません。コナミスタイルでも買えません。コナミスタイルでは皆さんあれです、ファンタジックピコレーションの豪華版買ってください。
あ、ぜひ買ってください。
お願いします。
グッズ付きです。
それはさておき、
はい、
アポロちょっと要チェックです。水素水より安い水素水より安いかもしれませんね。
本当だ、
水素水 D はね、
うん
うん、はあ、じゃあこれから撮りますけどね、
うん、はい、これから撮ります。明日の21時に間に合うように出さないといけない、
はい、そうです。お求めやすいですね、
うん
終わり。
はい、
2016年6月17日配信第562回ヌルポ放送局、お送りしたのは水素水大好き拓也と
醤油水大好き社長でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。